主よ、見業はいかにおびただしいことか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられた。地はお作りになったものに満ちている。詩編104編24節。アイルランドの世界遺産にニューグレンジという天道墳というものがあります。天道墳の墳という字は古墳の墳なんですが、天道というのは何なのかというと、入り口から棺を安置しているところまで通路が伸びている。この通路のことを先導というんですね。入り口を入って先導を通ってお墓のお骨が置いてあるところがある。それが先導墳というものであります。そして、このニューグレンジというのは、世界遺産であるわけなんですね。この世界遺産、何がすごいのかと言いますと、まず、古さがすごい、年代がすごく古い。今からおよそ5000年前に作られたとされているんだそうですね。つまりエジプトのピラミッドよりも古いという、そういうことですね。そして、先導墳。棺に至るまでの通路の長さが17メートルもあるんですが、この17メートルの長い先導に、1年に1回だけ太陽の光が差し込むように設計されている。1年に1回だけ17メートルその奥、棺にまで光がちょうど当たるようになっている。この1年に1回というのがいつなのかと言いますと、光の時間、昼の時間が一番短い、冬至の日、その朝、光が差し込むんですね。冬至の日の朝だけなんです。多くの人が、この設計の厳密さ、1000年前の人がどうしてこんな高度な技術を持っていたんだろうと驚いてるっていうんですね。現在でもこのニューグレンジを訪れた観光客は、冬至の日の朝に差し込むこの一大イベント、大人気だそうですね。でも、1年に1回、それもその日の朝だけというのは少なすぎるということで、今、夜にでも光を外から入れまして、そして、冬至の日の朝の様子を再現させるイベントが大人気だという、そういうお話なんですね。さて、このニューグレンジという世界遺産、天道墳でありますけれども、これを偶然そうなってると思う人、いるでしょうか。古代人がちょっと変わった長い通路の奥に棺を安置する、そういうふうなお墓を作ったところ、たまたま冬至の日の朝の光だけが一番奥の棺にまで光が当たる、届く、たまたまそうなったと思う人がいるでしょうか。5000年前の人にどれほどの知識がまた技術があったか、それは私には分かりませんけれども、偶然そうだったというふうに考えるのは、そんなふうな考え方する人は少ないでしょうね。太陽の光が一年に一回だけ一番奥まで差し込むように設計されていると考えるのが普通ではないでしょうか。作られたそのものを見たときに知恵を感じる。その知恵の背後には知恵ある人がいると、そう考えるのが自然なんだと思います。そして一年に一度だけのこのことの中にも私たちが知恵を感じるという、そういうことがあるんだとすれば、一体この地球という私たちの住まい、また私たちの体という私たちの人格を入れるもの、これはどれほど精巧にできているだろうかと思うんですね。私たちはこの地球や 私たち自身の体、あるいはあらゆる命、天界のすべてに家を見出したとしても何もおかしくない。むしろそこに知恵を見出すことができないということの方が不自然なことであります。一つのお墓ですら偶然にはできないとするなら、私たちは偶然にできるなんてことはありえません。論理的に、否定的に考えて偶然ではないと私は思います。そしてそれだけでなく、心の御言葉、主よ、御業はいかにおびただしいことかと、神様の知恵によって神様がなさったことというのが私たちの身の回りにいかほど存在しているか。あなたはすべてを知恵によって成し遂げられたと書かれております。と、すべて神様の知恵である、そういうふうに読み解くことだって全く自然なことです。では私たちの今日に至る人生において、神様はどのように神様の御業をなさってきてくださったでしょうか。そのことに思いをいたしたいと思います。今から1分間この御言葉に向き合ってみましょう。もう一箇所御言葉を読みいたします。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。創世記2章7節。今日の御言葉を聞いて、皆さんはどのようなことをお思いになりますでしょうか。人は神様によって形作られたものである。 そう言われています。そして神様が直々にその花に命の息を吹き入れてくださった、そのように書かれております。際立っているのは、他の命あるものが作られた時と、人が作られ生きるようになったその時との違いですね。神様は私たちにはこのように命の息を吹き込んでくださった。他の生き物にも命は与えられているんですが、神様が直々にその口から息を吹き込んでくださった。聖書の中には、あなた方は神の作品だという、そういう言葉があります。この作品という言葉でありますけれども、英語ではここのところがマスターピースとなっています。マスターピースというのは、オリジナルなもの、一つしかないもの、コピーとして作られたのではないもの、質の高いものという意味があります。私たちがよく知っている言葉でマスターキーというものがありますけれども、まあそれは言ったら親鍵ですよね。コピーしたものではない元々の鍵という意味です。コピーした鍵からまたコピーした鍵を作ると、だんだんと合わなくなっていきます。ですから絶対になくせない唯一の大切な貴重な鍵をマスターキーというふうに言うわけなんですね。私たちは神のマスターピースだと聖書は私たちに教えています。あなたは唯一のかけがえのないコピーではないオリジナルの質の高い存在だと、そう言ってるんですね。私たちはそのことに自信を持っていいんだと思いますね。人間は他のどんな動物種とも違う。自然の中に自然のままに生きている。まあそれが尊いといえば尊いわけなんですが、そのような動物とは違って、自然とも向かい合って、そして自然に働きかけていく。そういうことができるのは人間だけです。まさに神様の創造の御業というものの片鱗を人間が受け継いでいる、というふうに言えるでしょうか。それが、まあ、ここでは神様が人の鼻に命の息を吹き入れられた、まあ、この記述とイメージ的に重なってくるわけなんですね。ただ私たちは人間同士で比べるということが好きですね。あの人と比べたら自分なんかとか、いやいや、あんなのと比べたら自分はまだまだ役に立つとか、比較の中で私たちの価値を考えようとします。仕方のないことなんでしょうね。イエス様の弟子たちも誰が一番偉いかという議論を繰り返ししていたぐらいですから。しかし聖書は、あなたは神様の唯一の作品なんだ、そう私たちに語っているんですね。私たちは尊い存在なんです。どのようにこの尊さが私たちにあるんでしょうか。ある高校の吹奏楽部のドキュメンタリーを昔見たことがあります。私は関西に住んでいましたから、そしてそこは大阪府立淀川工業高等学校という、あの吹奏楽で非常に有名な学校であるわけなんですが、関西でしか放送されていなかった番組なのかもしれませんけれども、その顧問の先生が名物顧問みたいなんですけれども、吹奏楽部の生徒に教えているシーンが印象的でした。先生が生徒に語りかけるんですね。おいお前、 人間はな、冷たい息と熱い息を吐くことができる。意味がわかるか？そういうふうに言ったら、生徒がはいと言うんですね。私は意味がわからなかったんですが、その生徒はこう言いました。はい、先生、ふーっと吹けば冷たい息です。はーっと吐けば熱い息です。先生言うんですね。これはロボットにはできないことだ。人間だけができることだ。なんでかわかるか？お前たち、息というのは漢字でどう書く？はい。自分の心と書きます。その通りだ。お前らの心が息になるんだ。吹奏楽部は息で演奏する。そのために大事なのはお前たちの心だ。だから心を第一にしろ。そんな風に教えてました。ああ、なるほどな。私はその時、この聖書の御言葉を思い出しました。ああ、神様が息を吹き込んでくださったというのは、これは御心を注いでくださったということなのかと。神様は人を形作り、その花に命の息を、御心を、生きよという御心を吹き込まれました。別にそうしなければ生きることができないわけではありません。他の生き物はそんなことをしてもらってないわけです。でも、あなたには神様は格別に神の息を吹き込まれたんです。神様の心があなたに注ぎ込まれて、あなたは作られました。ロボットのように大量生産されたわけではありません。あなたは愛されて大切なものとして作られたんです。人は何者なのでしょうか。神によって作られ、唯一かけがえのない存在であり、神様に愛されている存在。それがあなたです。どうぞ、この御言葉と向き合ってください。何度でもこの御言葉を心の中で声に出して唱えてみてください。主がその私たちを喜んでくださいます。今から5分間ほどこの御言葉と向き合ってみましょう。 御言とお祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちが神様の知恵と愛によって作られ、今も神様の知恵によるおびただしい御業の中に私たちを置いていてくださっておりますことを感謝いたします。どうか神様がこれからも私たちをあなたの道において導いてください。ますます神様の知恵と神様の愛を知り、神様を賛美するものとなることができますように。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。